everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。昨日のね、ラジオのエピソードは夫婦間の関連の人たちがね、すごく興味があった分野だと思うんですが、まあ、皆さんがね、なんだっけ、プチ切れる前にもっとよく、まあ、夫婦でね付き合っていこうと思いますというふうに思ってくれた皆さん、ありがとうございました。はい、それでは今日はね、お金の話をしたいと思います。まあ、皆さんね、とか一般的にもお金のエピソードとかお金にまつわるお話っていうのは多くの人が好きだよね。だからこそね、皆さんに表紙を選んで好きなの聞いてねと言いながらも、で今日のこの表紙を選んで、ね、この表紙が好きだと思ってる人こそ、なんていうのかな、全体的にね、もう全部のエピソードをぜひ聞いてもらいたいなとも思ってます。なぜなら整体とか行ったことある人ってわかると思うんだけども、あ、ここが痛いんですとかってね、例えば肩が痛いとか腰が痛いとかっていうと、必ずね、まあ、全体的にほぐしていきましょうねっていうわけよね。でやっぱり全体的にほぐしていくことによってバランスが取れてって、そうすると、いや私はもうこの肩が痛いんで肩だけやってくださいなんて言うと、まあ、そういうなんか理論的にはもう整体系を知っていると全部をきれいにやることでその痛みとか歪みもきれいになっていくんですよとかってね、よく説明をしてくれるんですね。まさにね、そうだと思うんです。なぜなら体のほぐしとか、なんていうのかな、関節とかね、それを柔らかくしたりっていうことってアメリカの整体師さんとかで話をよくしていくとね、必ずその整体の前に、あ、滞ってるエネルギーをやっぱりきれいに流していくといいですよねっていう表現をする人多いんですね。でもこれはただの比喩表現じゃなくて本当にそれなんですよね。だからこそ、まあ、お金持ちの人たちって本当に体のメンテナンスをよくやってるし、私のよく知ってるビリオニアさんもやはり週に必ず2回ぐらいはプロのボディメンテも入れてるし、または多くの人たちが体を作るっていうことにものすごく意識を向けています。でここでね、今言ってるのは運動をしてねっていうのはありなんだけど、運動はもちろんしてください。まあでも、まあ、これね、まあ、必ずものすごい運動してくださいってわけじゃなくて、ストレッチでも何でもいいよってシンプルウェイはマサミライトに入れてます。まあでもここで皆さんに言いたいのは運動の話じゃなくて全体っていうことを伝えていきたいんですよね。だから全体的にね、いろんな話を聞いていくっていうことはものすごくあなたの人格を作っていくことであり、だからお金が欲しいからお金のところだけっていうんじゃなくて、全体的にあなたのオーラとかあなたの考え方とかいろんなやっぱり思考とかね、そういうのが変わっていくことにより、あなたが引き寄せていくものが変わっていくっていうことを認識していただきたいなと思っています。さて本題のね、お金の話に行きたいと思うんですけども、まあ今ね、窓越しにね、リスが一生懸命ピーナッツに向かって走っていて、ピーナッツをゲットすると必ず隠しに行くっていうね、まあ、その様子をね、窓から眺めながら皆さんにお金の話をしていきます。まずね、お金の話で今日はね、多分3つぐらいのカテゴリーになっていくんだけども、引っ張る力っていうものと、まあ縁とね、でまあ昔の状態から目覚めるっていうね、まあこの3つのカテゴリーでお話をしていきたいと思います。まずね、引っ張る力、引っ張る力何かって言った時に、やっぱ私たちってね、この皆さんがいつも言うのがお金が欲しいっていう人はね、よく多いんですね。まあ、皆さんって、この皆さんなくて全体的なお話ね、一般的ななってくると、お金が欲しいっていう時に大抵皆さんも聞いたことあると思うんだけど、何のためにっていうものが入ってくることによって、私たちはそこに大きなエネルギーっていうのが生み出てくるんですよね。だからね、やっぱりその何が欲しいっていうことは、なんていうのかな、すごく明確にしていくってことをね、皆さんにね持ってもらいたいなってすごく思うんですね。 これはね、もう通訳をしてきた100名以上の無理アナの皆さん、誰を見てもで、まあ、あのなんていうのかな、公私的にね、プライベートで仲良くしているもうお金持ちの人たちとかミリオネアとかビリオネア見てもみんなそうなんだけど、生き方も全て明確なんですよね。でだからこそ何のためにお金が必要なのかっていうこともすごい明確なんですね。でこれはお金ってお金に執着するんじゃなくて、何のために必要かって時に、その何のためっていうものが自己満足のためなのか、それともあなたとか周りに喜びを与えてくれるものなのかっていうところもすごく皆さんに見てもらいたくて、それはいろんなエピソードの中でも私違う客観的な見方とかでいろいろ話をしています。そうするとね、何のためにっていうものが、なんていうのかな、ものすごく力強いいい波動に変わるものであれば、引っ張る力っていうものになっていくわけよね。例えば夢があって、その夢に向かってね、必要なお金が欲しいってなってくると、そこに向かってじゃあいくら貯めようとかいくら作ろうとかね思っていくと、もうそれに対して、もうその例えば100万とか200万ね、あの貯まったら留学をしたいっていうね、若者とかも結構多いです。そうするとじゃあ100万貯まったらって、そのためにどんな仕事がいいかなって、できるだけ給料のいい仕事に就きたいなって思ったりしてるとね、やっぱりワクワクをして、自分が留学に行った時に何をしようどうしようって、でいろいろ計画を立てていくと、ある程度のお金の必要さとかも出てきたり、そうするとあ、ワクワクっていうものがどんどんどんどん広がっていくと、当たり前に自然に導かれていって、でもう少しいい給料もので、そして予定としては半年で貯めようと思ってたことが半年も経たずに貯まったとかね、そういう人の場合ってやっぱりエネルギーをうまく引き出せるっていうのは、自分がその目的っていうものに合わせてどうワクワクしていくかなんですよね。これものすごい大切なことなので、もうまさにね、引っ張る力っていうところをね、まあ、皆さんにもしっかりと覚えていてもらいたいなと思う部分になってきます。ある意味ね、その引っ張る力を多くの人たちは原動力っていう言葉をね、よく使ったりするんだけども、原動力って言ったり、私なんかよくビジネスをする人たちにね、 What is your biggest why? ってあなたの大きなそのやるべき理由っていうのは何なのって、そのやるべき理由っていうのが大きな原動力になり力になり、そして必ずあなたをそこまで達成しようという思いと、そこまで達成する、まあ、押して導いてしっかりと完成させていくアチーブメントっていうのがあるのよねっていう話をしていくんですね。じゃあさっきの留学の話で例えて言えば、いくら必要だって何のためにっていうのがねあるわけじゃない。でも反対に、じゃあお金があったら留学したいよねっていう言葉をね、全く違う同じ環境だけど変えた時に、全然やっぱりお金があったな、お金があったなってなってくると、自分の心の奥底ではお金がないって多分いけないなみたいなところがものすごく波動に現れてくるわけよね。だからこそ皆さんの引っ張る力っていう、なぜそれが欲しいのかっていうことを明確にするのはとっても大切なことです。だからこそね、日頃のアファーメーションを書いてる人にも、自分が何を考えてるのか思った通りによく書きなさいっていうことをよくアドバイスするんだけども、まさにそれって毎日の自分の直感とか思いとか何を考えてるかのトレーニングでもあるんですよね。なぜなら結構私たちは思考っていうものに気づいてないの で昨日同じ、例えばアファーメーションなんか昨日書いたことを、昨日何書いたんだっけってアファーメーションを埋めることが一生懸命の作業じゃなくて、そうすると昨日書いたことをそのまま書いていくと、昨日と同じ自分がもう一度リピートして繰り返されるっていう話なんですよね。だから今日自分が何を感じてるのかで、感じることと自分の中のなんていうのか思いっていうのを見つめる習慣を作っていくと、必ず明確な思いっていうのに気づくスピードが早まっていきます。じゃあ次にね、縁のお話をするけれども、やっぱりお金っていうのは縁 とかいうように、よく結婚なんかもね、お付き合いもそうだけども、いい縁に恵まれるといいねっていうわけじゃない、よくと例えばお家とかにしても、いい縁に恵まれるといいよね、縁のある家に恵まれるといいよねって。でうちの近くなんかもうミリオンで、すごくその高い家なのに、なかなかやっぱり競争率が高くて、みんながもうなかなか買えないんですよねって、買いたいと思っても、なんかお金のある人たちはそこにまた上乗せして1000万プラスってなってくると、やっぱりそういう人たちに負けてしまうんですっていう人たちもね、よく家を買うのもすごく大変なんだっていう中で、縁っていうのがあって、で、まあ、その売るオーナーさんがこの人たちに売りたい、お金じゃない、まあ、結構お金持ってる人たちがいる、多いわけだから、家を売る時にお金が欲しくてっていう人もいれば、いやそんなお金はもうそんな1000万プラスいらないから、この家を大切にしてくれる人に売りたいとかね。そうやってお迎えなんか、おばあちゃん、亡くなったおばあちゃんがもうこれから家族をね作っていく人に売りたいのってすごく言ってたんですね。で、まあそれは自分がね、もうこの家で子供たちを産んで、子供たちを育てて立派になり、孫とかひ孫にも恵まれたから、私は同じように幸せを感じてもらえるような、新しく家をね、この家で家族を作っていくっていう人たちに売りたいのって言ってたんですね。で、そのおばあちゃんの遺言をそのままお子さんたちが受け止めて、おばあちゃんが亡くなった後にこの家を売るってなった時に、やはりその決めた人たちもお金どんどん上乗せする人たちがいるけど、なんかやっぱりこの人たちいいなと思った人、この人たちはやっぱりおばあちゃんの意思と似たような思いで家を探していたんですよね。そしたら、じゃあこの人たちに売ることを決めたって、お金はそんな上乗せはいらないから、彼らに言ってね、売ろうって決めた時に、なんとその時に奥さんは妊娠が分かったんですよね。でそれでもう今では2人のお子さんに恵まれて、でその時におばあちゃんが飼っていたワンちゃんがいて、そのおばあちゃんの飼ってたワンちゃんをね、みんながどうしようかって、なぜならそれぞれみんな旅行に行ったり、いろんなやっぱり仕事のスタイルを持ってるお子さんたちだったので、でまたは持ち家ではなくて、なんデュプレックスかな、そういうところで動物を飼っちゃいけないとかっていうところもあって、でこのワンちゃんのことをすごく悩んでいたんですよね。そしたらその家の新しいオーナーさんにはワンちゃんがいて、もしよかったらこの家に慣れたこのワンちゃん、私たちが引き取ってもいいですよって提案をしてくれてね。でそれで、まあ、本当に、まあなんていうのかな、まさに本当にお金を上乗せしなくてよかったっていう出来事っていうのがあったんですよね。まあその後そのワンちゃんも2年ぐらい一緒に過ごしていって、でそこに赤ちゃんが生まれていったら、その赤ちゃんとあんまり慣れなくて、このワンちゃんがその赤ちゃんをね、なんかちょっと、まあ、軽く足を噛むとかそういう癖が出てきて、でそれで前のオーナーさんに連絡をしたら、ちょうど前のオーナーさんのお嬢さんの一人が家を引っ越しして、新しく自分のシングルハウスを持つことになったことで、そこだったらそのおばあちゃんのワンちゃんを引き取ることができる状況でね、実はそのワンちゃんをね引き取りたいなって、 なぜならもうおばあちゃんの孫とかひ孫たちもみんなやっぱりあのワンちゃんに会いたいって言ってね思っていたので、ちょうどそのワンちゃんはもう15歳を超えて年を取ってきていたことで、もしもうよかったら、いやもう家に戻してもらいたいっていうことで、もう万事ワンちゃんも見慣れた、ね、長く愛されてきたその家族のもとに戻るっていうね、すごく縁があって、やっぱりその縁っていうのをもとにしていくと、お金も全くそうなんですよね。今お金に関する縁のある家っていう話になったように、いい縁に恵まれるってことだから、相手が良ければすごいいい良縁だったねっていうように、皆さんがお金に選ばれる、であなたもいいお金を選ぶ、そんないい縁のある人になるっていうことは、だからこそあなたの心を磨きながら、あなたがお金に対してどんな思いを持ってるか、相手を大切に思っていれば当たり前にいい縁になっていくわけじゃない。そうするとお金も同じで、 もうお金をね大切に思わないと、やっぱりお金だってこいつ嫌だな、絶対大切にしてくれないよなって、絶対皆さん誰かと付き合う時に分かるわけじゃない。いやこの人私を大切にしてくれそうだな、私もこの人を大切にしたいと思うことが、全くそれはねお金でも一緒なんですよね。なぜなら、まあ、あのビリオニアの方で本当にお金をいっぱい持ってるのに、もう1円2円っていうのをもうすごい大切にして拾う人たちを結構見ました。で私は、まあ、の私が15年間通訳をしてきたビリオネアもそうだったんだけど、ものすごくいつもコインを拾うのね。なぜならアメリカでは1円のペニーっていうのが表だったら拾っていいけど、裏だったらなんか運が良くないとかって言ってみんな拾わないからさって、でもお金はお金なんだよって言って、でそれで彼はどんどんどんどん拾っていって、最終的に拾うたびにお金が増えていくわけよね。だからみんななんていうんだっけ、いろんな迷信とかを信じすぎて、自分でお金を遠ざけるよりも Make good luck with money っていうところがね、本当に自分を通してお金とね、いい縁とかグッドラックを作っていこうってお話は、私は共感できるなっていうふうに思いました。だから皆さんもいい縁をつないでいってください。さてそしてね、もう最後3つ目、昔のままからね目覚めるっていうお話なんだけども、例えばね私はうちの父っていうのは10歳で戦争を一人で、戦争の中沖縄戦を一人で生き抜いて、で学校をねもう小学校3年生か4年生までしか行ってないって言ったんですよね。で夢はあったけれども、戦争が終わったら学校に戻れるような状態でなくて、親のいる人たちはもちろん学校に行くけども、そうじゃない自分は生き抜いていかないといけなかったっていうことだったんですよね。なぜならおじいちゃんが戦死したと思われていて、おばあちゃんが妹たち2人を連れてシングルマザーになったよね、未亡人になってしまったわけだから、だからこそ、まあ、うちの父が頑張らなきゃいけないっていうことで一生懸命頑張ってきた中で、またみお金っていうのはなって、もういろんなところにチャンスが巡っているんだって、そのチャンスを見抜いてそれをお金に変える力にする行動ができるかどうかなんだっていうことが、私がずっとちっちゃい頃から聞いてきたベッドタイムストーリーなんですね。戦争の話か、父の生き抜いてきた話か、自分がやってきた事業がどんなものだったのかっていう話ばっかり聞いて私は生きてきたので、あ、そうなんだ、何でもゼロの状態からそれを、まあ、ゴミというようなものをお金に変えるっていうことを、まあ、ずっとずっと考えて父の話を聞いていくと、お金っていうのはどこにでも存在するんだなっていうのが私の頭の中にはあったんですね。でそしてね、まあ、うちの義理の父亡くなる前なんか、うちの主人なんかね、まあ、アメリカ人定番でよく行くし、日本もあると思うんだけど、お金ちょうだいって言うと、なんかなんていうの、お金がなんか木になってる、なってると思ってるだろうみたいにやっぱり叱られるみたいなね。で実はこの話って多くのミリオネアさんも結構みんな言ってた話で、小さい頃に親にお金ちょうだいとかお小遣いちょうだいとかアイスクリーム買いたいって、まずか 100円ぐらいのお金であっても、なんかいつもお金ばっかりねだってみたいなね、お金は木になってると思ってるだろうみたいな、そんな風によく言われた時に、なんでこんな風に思うんだろうって、木になってたらいいよなとか、木になるぐらいのお金がたくさんあれば問題ないよなっていう発想の人たちが結構ミリオネアになっていて、いやだったら絶対お金作ってやろうって、ね、でなんでそういうふうにしようと思う時に、やっぱり自分が嫌な思いをしたわけよね。お金がないって、結局もらいたいっていうか、アイスクリームを買いたい、お金をもらえなかったり、もらっても居心地の悪いもらい方をするわけだから、こんな思いを絶対自分は大人になって自分に子供ができたらこんな思いをさせたくないって思った人たちが、それを大きな原動力にしてものすごいお金持ちになってる人たちっていうのがいっぱいいたんですよね。 だから自らの体験をマイナスにするか自らの体験をプラスに変えていくかもう本当その人次第で、だからこそね、そんないろんな体験を今もうマイナスにするかプラスにするかって言ったように、まあ所詮その話とか嫌な話でお金に対しての意識づけっていうのをちっちゃい頃とかにいろいろ言われた人とか見てきた人っていうのはそれぞれいい体験もあれば悪い体験もあるんだよね。でもね、あえて言えるのはそれは昔の体験であって昔のことであって、またはまあつい数年前とかであればそれは過去の体験であって、今は今で今のあなたにね、今のあなたが昔のその過去のメモリーから目覚めることがとっても大切で、過去は過去、今は今、じゃあその過去があるからこそフリップしてないっていうゼロの状態からプラスにどう変えていこうかなとか、で昔の状態からあお金が欲しいと思ってももらえなかったっていうのはあれは昔の自分だったんだよなって、それだったら今は欲しいものを何でも得られるそんな自分というパワーをもらったんだなって、そんな風にね、昔から目覚めて、ぜひお金へのね、パワーをアップしてもらいたいなっていう風に思います。引っ張る力も縁も昔から昔のままから目覚めるってことも、すべてはやはりエネルギー、波動っていう、あなたが持ってるうちに秘めたものとか、あなたの思いを変えるだけで、このパワーの出方っていうのも変わってくるんであり、で、それが全体的にね、あなたのマインドっていうのが変わっていけば、いろんなそのエピソードも聞いてねって最初の冒頭で言ったように、変わってくることにより意識が変われば行動も変わるって、そうするとやはり皆さんから出てくるレディエントな波動っていうのが変わってくるので、そうすると自分が求めてたものを軽く引き寄せられる体質になったなって、引き寄せられる感性になったなっていうふうに楽しみながら、ぜひね、毎日の自分の変化を受け入れて楽しんでもらえたら、あなたの素敵な明るい未来っていうのが必ずオープンすると思うのね。まさにそのフューチャーのオープンドアっていうところがそこにあると思うので、どっちにしてもどこにいても何にしても最終的にそのドアを開けるのはあなたであり、そのドアにね到達するっていうことがあなたのブラッシュアップ完成っていうところになっていくので、ぜひ日々のブラッシュアップを楽しんでください。 Thank you for listening。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you thank you thank you all、 have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。